天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活文化産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語。天塩岳の源流から遥か北の天塩町まで256キロにわたって北に向かって流れる天塩川。今回はその天塩川の始まり、標津市にお邪魔し、天塩川の自然や歴史について伺っていきます。お話を伺うのは標津市博物館の館長、水田和彦さんです。水田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、私今回標津市の博物館にお邪魔しているわけなんですけれども、今日はまあ6月で天気もいい日ということもありまして、とてもね、緑が綺麗な季節になってますね。この辺りは一体山に囲まれているんですかね。
そうですね、うちの博物館の特徴として、市内 の郊外ということで、はい、自然公園の中に、立っております。ですから夏はもう環境というか、ロケーションが最高です。
そうですね、本当にね、暖かい、とても気持ちのいい日に今日ここ標津市博物館にやってまいりましたけれども、今回ですね、ここに伺いましたのも、天塩岳についての展示が実はこの標津市博物館では大変多いというわけなんですけれども、これはどういった意味からなんでしょうか。
実は今年の4月に、常設展示のリニューアルをしました。
はい、
このきっかけとなったのは、旭町と標津市が合併してまして、天塩岳という山がですね、標津市の中に入ったんですね。でこれを機に、天塩川流域全体の、展示をしようということで、考え方を変えまして、ここの標津を起点に、例えば天塩岳の登山に行ったり、あと、これから北に向かって、観光をしたりとか、そういうことが できる、そういう標津としての場所がいいとこですので、そこでいろんな情報を発信できたらいいなと思って、そういう内容で、今回のリニューアルになったということです。
なるほど。ということで、この合併があってこの天塩川の始まりということになりますけれども、源流を持つその旭町が一緒になったことで、この標津市として天塩川の始まりの市になったわけなんですよね。
そうですね、
はい、ここから遥か北のね、天塩町までは256キロというとっても長い道のりで、北海道の中でも2番目にね、長い天塩川、全国でも4番目ですからね、長い長い道のりがここ標津から始まるという、そういった話になるわけなんですね。
そうですね、
はい、そして私ですね、早速水田さんと一緒にこの標津市博物館の入り口の、実はですね、道北の春ということで、この天塩川もですね、一緒に含まれております。ある地図をね、目の前にしているわけなんですけれども、まずは水田さん、この地図について教えていただけますでしょうか。
この地図は天塩岳の山頂から、ちょうど利尻、富士の、方向に向かって、鳥観図ですから、鳥の目になって、北の方を見てるとい う地図です。
なるほど。天塩岳というとこの天塩川の本当に源流となっている
そうですね、
ところですね、はい、ここから、遥か北の宗谷岬、それから、利尻なども望むことができる、本当に鳥になった気分になるんですけれども、この天塩川が始まっ って手塩川の道のりといいますとどんな風に、
はい、まず岩尾内湖があります、まあ、これは岩尾内ダムなんですけども、この辺周辺、うん、まあ、岩尾内湖がダムができたおかげで、
はい、
まあ農業用のダムなんですけれども、まあ、発電もしておりますが、うん、これによって人の暮らしが相当便利になったり、
はい、
それから産業が発達、まあ農業が進行したりとか、うん、まあ、恩恵を受けていることが多いんですね、はい、で手塩川はずっとこれから北へ向かってくるんですけども、うん、途中標津市を含む名寄盆地、
はい、
それからずっと先行きますと音威子府抜けて中川抜けて手塩町の方に行って手塩平野、
はい、ま
あ、このように流域の町々というのはこの川の、ちょうど、交通の要所のところで町ができて発展していったという、まあ、そういうところがですねこの地図を見ると一望に分かるという、まあ、そういう地図になっております。
そうですね、なんだかこの川に沿って本当に町や村ができていったというのが本当によくわかるようになっていますけれども、こう私たちがね今住んでいる名寄市を含めて標津ですとかね美深音威子府のあたりは、まあ、割と平地の場所はね川がずっと北上していくわけなんですが、そこを抜けますと音威子府からは今度は西の方にね、はい、山の間を縫うようにして、この手塩川は中川を通ったり、幌延を通ったりしながら最終的には海、日本海のあるね手塩町へ抜けていくわけなんですが、これを見るだけでも本当に256キロという川は本当に大きな川だなっていうのが分かりますよね。
そうですね、
はい、では今日はですねこの手塩川について水田さんに、詳しく自然ですとかこの、ね、できた経緯なんかを実際に教えていただきたいと思っております、はい、早速ですがそれでは中に入っていきましょう。標津市の博物館の中へお邪魔してまいります。はい、ちょうど入り口にあった地図はですね春の、
はい
はい、長官図だったわけなんですが、
そうですね、
はい、この中に入ると今度は
同じ方向から撮った今度秋の風景の地図があります。まあ地形は同じなんですけれどもやっぱり秋と春とでは全然その風景というか、
はい、
景色が一変しましてですね、まあ、秋は秋でまたいい、この東北の自然が、
はい、
見られるということですね。
そうですね、はい、紅葉して山々がですね、はい、オレンジ色のような感じになっている長官図があります。それではですね早速なんですけれども、それぞれの市町村についてご紹介させていただきましたが、はい、その今度はですね標津市博物館の奥の方へ歩いてまいりますと、実はこの手塩川が通っている市町村のですね、はい、地層などの図が出てきますね。これはどういった内容なんでしょうか。は
い、この地質図というかこのコーナーはですね、
はい、
標津ばかりじゃなくて、うん、手塩川流域の自然を、まあ、網羅的にこう紹介しているコーナーなんですけど、そこにある地質図です。これはカラーでいろいろ区分をしてあります。うん、この地質図で分かることは、
はい、
例えば火山の影響を受けた地層があったり、
はい、
あと堆積岩といいましてね、川が流し込んだいろんな堆積物が土石流などによって積み重ねていった堆積岩があったりとか、
はい、
あと変成岩といいまして、
はい、
水の影響とか熱の影響とかいろんなその二次的な影響を受けて、
うん、
岩石そのものが変わってしまった、そんな石が地層があるんですね、
はい、
そういうものをここで紹介しております。うん、まあ、これから分かることは、
はい、
この、手塩川という川が、
はい、
なかなか複雑なその構造と出来上がった地質年代が、
はい、
分かりまして、
うん、
例えば、上標津というところでは、
はい、
石灰岩といいましてですね、
はい、
深い海で、できた岩石がここで見られたり、
はい、
それから御根別というところではアンモナイトが出たりするんですね。アンモナイトに関しては中川でも出るんですけれども、大体同じ地層なんですね。そういうのが出るということは昔この辺は海だったということが分かります。もともとはずっと太平洋のハワイの方の、海底に沈んでた、
はい、
生物の死骸が、
うん、
長い年月をかかってこの大陸の方まで移動してきまして、
はい、
この中国の大陸とぶつかってプレートとぶつかってそれが隆起してできた、それが北海道という大陸というか島なんですけども、そうですから海のものが取れるものが実はこの山の中で出ると、
はい、じゃあそのプレートが組み合わさったところっていう意味もあるのかもしれませんね、はい、そうですね、はい、なるほど、そういった意味では実はアンモナイトの化石などもこの周辺でもいろいろと見られる場所があるということなんですね。
ちょうど、例えば南の方でいうと、はい、三笠の方、それから志別、それから中川というように、はい、南北にそういう地層が走ってるんですね。
へ
で、この手塩川、そういう化石が出る場所何箇所かあるんですよ、うん、であまりこの志別の方は有名じゃありませんけど、有名なのはやっぱり中川のエコミュージアム、うん、あそこ行きますと、
はい、
化石がいっぱい展示ありますし、まあ、クリーニングの、その、そういうことも体験できたりするもんですから、それはそちらの方が有名ではあります。
なるほど、まあ、いずれにしてももともとは沿岸部だった部分のプレートが組み合わさったということは間違いなさそうですね、うん、なるほど。そしてですね、この地図でいきますと、はい、まあ、手塩川という川がですね、はい、まあ、山の間、はい、ね、山間部の間を通ってきているのが分かるわけなんですけれども、はい、まあ、名寄ですとか志別、はい、それからまあ美深というところは割と平地だなというところが分かるわけなんですが、はい、まあ、実はこの、志別、名寄、美深あたりが平地になったのもこの川があったからだと。
そうですね、このちょうど川の、流域に、例えばその春の雪解け水で川が増水したり、
はい、
大きな洪水があったりすると、うん、そういう、堆積物といいますか氾濫をしたものがその川の周辺に溜まっていくんですね。そうやって平地が作られていったんですよ。おといのネプから中川へ抜けるところはですね、
はい、
今でも交通も難所ですし、
はい、
今確かトンネルが掘られてですね、うん、道路をこう、改修しているところがあるんですけれども、
はい、
まあ、この地質図を見ましてもね、その様子がよくわかります。
うん、
南北に走っている地層を、うん、まるでこう、切って縫っていくようにですね、この川が流れております、はい、これもですね、多分ただ上から下へ水が流れていくんじゃなくて相当な何か地殻変動があって、はい、この断層というか地層をこう切って川ができたという、まあ、そういうことがこの地質図から分かりますね。
はい、なんとなくこう地層に沿って川が進むと言われると分かる気がするんですが、本当にですね10ぐらいですかね、そのくらいの地層の間を川が次の地層へ次の地層へといった形でですね西に向かって抜けていく、そういったのがこの地図を通して見ることができてとっても面白いですね。うん、なんだか私はこのおといねっぷから中川に抜けるところはこの手塩川のなんか不思議な力を感じますね。はい、まあ、この辺りがですねおそらくカヌーの、ね、はい、楽しんでいる方にとっても、まあ、難所もありますし、はい、それが逆に楽しかったり渓谷になっているところは ね、はい、また平地とは違う自然が見られたりして、はい、その辺りもこの醍醐味の一つになってくるんでしょうね。いや本当に不思議な川ですね、こうやって見てみますと。そしてですね次のコーナーに参りますと、今度はこの手塩川に住んでいるお魚たちが、はい、展示されてますね。これ何種類ぐらいあるんでしょうかね。
ここには、まあ、約20種類なんですけれども、
はい、
展示しております、
うん、
まあ、珍しいものではですね、
はい、
昔は知恵文の前によくいたヒブナ、うん、
まあ、ヒブナ、
はい
はい、
これ実はですね今もう、ほとんど見ることができなくなっちゃったんですけれども、
うん、
こういうその、まるで船が金魚のような色をしている、
赤いですね、
まあ、赤いですね、
うん、
そういう船がいたんですね。
はい、
これ、まあ、確か名寄では天然記念物になってるか、なんか市の文化財になってるはずなんですけども、はい、
うんうんうん、
これが、最近はもう見られなくなっちゃったんです。こういうのを含めていろんな、うん、魚が住んでおります。
はい、
まあ、有名というかよく知られているのは、まあ、サケが遡上する川ということで、
はい、そうですね、
はい、桜マス、サケ、
うん、
そういうのがずっとダムの下まで、まあ、岩のダムの下までは登っていけるように、うん、今実は 漁道がそれぞれの場所につきまして、
はい、
天塩川の、まあ、由来の名前の由来になった天塩っていうのはですね、
はい、
ちょっとここで説明しますと、うん、あの川を横断しているこう、石、崖のような石がこう川を横断してそこをせき止めてるんですね。それを、まあ、柳と言いまして、うん、それを天塩と言ってたらしいんです、アイヌの人々は。そういう場所が何箇所もあるんですけれども、まあ、アイヌの人々はそこで魚を取ったりとかなんかしてた場所があるんですね。で、そこ自体は鮭は登っていけるんですけども、
はい、
その後護岸工事やら、はい、それから堰堤の工事をどんどん 進めていったもんですから、ちょっと前まではそこでせき止められて鮭が登っていけなかったんですね。で最近は開発の方で、はい、その漁道をちゃんとつけまして鮭、うん、が登れる川になりました。
はい、はー、すごいですね。ですか、なんか漁道って初めて聞いたんですけど、はい、魚のためにね、
はい、
川を残していくというのも、
そうですね、
はい、この自然を守るということなんですね。
そうですね、最近はそういうふうに自然をの当時に昔のまま残していこうということでいろいろ工夫をしております、はい、でその一環でこの魚道をつけてですね、いろんな、はい、魚が登っていけるようになっております。
この辺りで、はい、まあ、北海道内でも割と珍しいと言われるお魚というのはどういったものがありますでしょうか。
やはり下流域、特にサロベツ原野の辺りではですね、その、はい、イトウという幻の魚が、います。
聞きますよね、はい、よく、
うん、これはやはりですね、まあ、鮭の中でもですねかなり大きくなる魚でして、
鮭の仲間なんですか。
そうですね、こちらの方に実は展示してありますけども、
はい、
鮭科の中のイトウ属ということでですね、
はい、
体長がもう85センチ、釣りをする人方にとっては、まあ、1メートルを超えると大物だと言われてるんですけども、はい、そういうものがこの天塩川にいるんですね。ただ今ではもうサロベツの方の、
はい、
にしかなかなか いなくなっちゃったんですけれども、その他に、まあ、サクラマスという、
サクラマス、はい、
これはまあ鮭とちょっと違いまして、
はい、
登る時期が違うんですけれども、うん、あと、川に登ってきて色が少しね桜色をしているということで、
確かに桜っぽい赤色が ね、
してますね、
うん、一部入ってます、は
い、これがですねこうゾーッと登って去年も確認されたんですけれども、
はい、
ちゃんとダムの下まで登ってるんですね。
へー、
サクラマスが遡上する川っていうのは、はい、道内でもそうはなかなかないんですよ。だからこういう自然を、残す、
はい、
まあ、そのためにも漁道をつけたんですけれども、そういう知恵というか苦労をしながらですね、はい、天塩川の自然を守ってる、まあ、そういう川なんですよ。
そうですよね、はい、先ほどねご説明ありましたけれども、その柳というところで、はい、まあ、よくカヌーですとかねボートなんかで漕ぐとこう、はい、ガタンとこう前から落ちてしまうような、はい、まあ、そういったですね場所に魚が多く集まるということで、はい、 その名前がついた天塩川なんですが、ということは自然も豊かでそういった食べ物なんかもたくさん取れるというの意味ももしかしたら含まれているのかもしれませんね。
そうですね、私たちが開拓入る以前アイヌの人方も、ここで暮らしてたんですけども、その人方もやはり鮭をそういうところで取ってたという記録が残っております。
ああ、そうですか、はい、なんだかねこういったお魚を見てもこう柳が多いということですとかね、はい、こう名前になった由来なんかもとっても分かりやすくね、理解することができましたね、はい、さあ続いてですね、それでは、今度は動物たち、
はい、
この天塩川流域にね、はい、私たちと一緒に住まいしているという、はい、動物たちについてのコーナーがありましたけれども、
はい、
まあ、すぐ上に着くのは大きなクマですね。
クマですね、
はい、
ちょうどこれこの剥製はですね、はい、木にこうよしかかって、まあ、爪を研いでるというような、はい、そういう状況なんですけれども、
馬にも動き出しそうですね。
ただこのクマ、はい、これでもね若いクマでして、大きなものになりますとまだまだでかくなります。
これで今全長150センチぐらいですかね、はいはい、ありますけれども、
そうですね、
まだ大きくなる、
まだ大きくなりますね。2メートル以上になったらクマもいますのでね、四つん這いになってるから小さく見えるんですけど、
はい、
いざ立ち上がりますと、
打ち打ち、
私の身長が180センチなんですけど、それよりもまだ大きい2メートルぐらいになりますから、
さすがに上から見られたら怖いですね、はい、クマにね、
まあ、そういうクマも、
はい、
まあ、 手塩川流域では、まあ、確認というか、うん、いろいろあの情報が寄せられたりするんで、時期になりますと、そういう、まあ、事故が起こらないにって警告をしてるんですけどね。ただ手塩川っていうのは自然豊かですから、うん、あちこちにこういう熊を含めたいろんな自然の動物が、はい、見られる、まあ、そういう川なんですけど ね、
そ, うですね。その他簡単にご紹介していただきましょうか。
上を見上げますとですね、実はその大きく羽を広げた、
はい、
これあの大ワシと言います、
はい、
あのオジロワシが有名なんですけども、うん、実は大ワシもいまして、
こういう
ワシタカの仲間も実はこの手塩川、はい、いろいろ、まあ、川を遡って餌を探してくるんですね、
はい、おこれ魚取ってるんでしょうね、はい、で今度こちらを飛んでるのは可愛いですけど、
これはですね、はい、エゾモモンガと言いまして、
はい、
まあまあ、リスの仲間なんですけども、こうちょうど手と足の間に飛膜がありまして、これを広げてですね、
はい、
空を滑空するんですよね。
いいですけど、なかなかねダイナミックなことしてますねこのリスは、はい、
まあ、これ夜行性なもんですから、なかなかですね、はい、昼間は見ることができないんですが、はい、こういう小動物で可愛い動物なんかも、うん、実は手塩川流域にはいっぱいいます、は
い、ますね。そして今度こちら行ってみますと、はい、こちらも可愛いんですけれども、なんだか似たようなね、
はい、こちらはですね、エゾクロテン、
うん、黒点、はいはい、
それと隣にはミンクなんですけども、
うん、なんか2つに出て何が違うのかよくわからないんですけどもね。
あ、は
い、
まあ、あのミンクに関してはですね、これ、はい、あの毛皮を取るために、飼育されてたものが野生化して、まあ、今増えてるんですけども、はい、まあ、違いはですね、
はい、
まあ、毛並みもそうなんですけども、うんうん、顎の下の白いのが、まあ、ミンクで識別してます。ただ、黒点なんかはその夏と冬で毛変わりがしてね、うん、色変わりして、冬は白いんですけどね。
そうなんですか、はい、
これは夏毛ですね、
じゃあ黒点も白点にな
って白点です
そうですね、はい、で今度真っ白い小さめの、ね、黒点のようなものがいますけど、
これはオコジョって言いましてですね、はい、まあ、オコジョの他にイーズナというのもいるんですけど、これは実は小さいんですけど、これ獰猛でして、
はい
はい、鶏なんかその襲ったりするんですよね。で血を吸ったりなんかする、まあ、獰猛な動物なんですね。
なんか手のひらにも乗ってこうキュッと隠せそうなぐらいちっちゃいのにすごいことしますね
はい、はい、
そうですか、はい、その他に、まあ、私たちがよく目にするタヌキだったり、
はい、エゾタヌキ、キタキツネですね、
はい、
まあ、ここにあるのはこれ、冬毛ではなくて夏毛ですけどね、はい、やっぱり夏と冬とではね毛変わりを、はい、抜けて、毛が違うんですね、
うん、はあ、そうなんですね、はい、そして車に乗ってるとね、たまに遭遇しますが、
はいはい、エゾシカですね、
はい、
これは最近数が増えすぎて、はい、相当、まあ、ハンターの人方にお願いして数取ったりなんかしてるんですけど、はい、まあ、この天敵になる動物が、まあ、減ったせいもあるんですね。
だから天敵というと何でしょう。
そうですね、それこそ昔、大昔は狼なんかがいた時代は狼が襲ったりなんかしたんですけども、
はい、
ヒグマなんかもこの鹿を襲ったりはするらしいんですが、はい、まあ、数はそんな少なくない、多くはないんですけど、ただやはりですね、もうそういう天敵がいなくなったせいもあるんですが、はい、一時期エゾシカ自体がすごく数が減った後、
はい、
ハンターの人だったから取らなくなったもんですから、
はい、
以前は助成金をが、まあ、一頭につきということで当たってたもんですから、増えたんですね、
はい、
で今また数をそういう保護をしながら、
はい、
減らしていくということをしておりまして、ただこのエゾシカによる被害ってすごいんですよ。もう作物を食べるばかりじゃなくてですね、
はい、
冬の間食べ物がないと木の皮をむしって食べるんですね。だその、森が荒れるんです、
は
い、木の皮がむしられるとそこから木の、が腐ってきまして、
はい、
ダメになっちゃうんですね。だからそういう被害も相当ありまして、まあ、そのための対策が今取られてるとい う、 まあ、そういうちょっと悲しい運命を、今、エゾシカさんたちは辿っているんですけどね、
はい、そうですね、なるほど、まあ、それ以外にも 当にね、こうここではご紹介できないほどたくさんの鳥たち。
そうですね、はい、水鳥とかね、いろいろいます。
単調、はい、はい、
これ単調はですね、これ実はあの釧路の方からちょっといただいたものなんですが、はい、実はこの単調も数を増やしておりまして、最近では宗谷の方でも見られる、はい、ようになったんで、
はい、
あと中国の方からもなんか来てる単調がいるみたいで、もしかすると将来はこの手塩川流域でも単調が見れるようになるかもしれません、う
ん、なんかね待ち遠しい将来ですね、
はい。まあ、その他にこのアオサギという、う
ん、はい、
これも数を増やしておりまして、
はい、
下川の方にもコロニーがあったり、死別にもコロニーといってね、あの巣を作ったその集団で営巣するんですけども、そういうのが増えてきました、
は
い、
なんかこう毎年来る場所っていうのがありそうですよ ね、 そうですね、うん、
あとそちらの方に小白鳥がいますけれども、
これも、はい
はい、これも渡りをする鳥でして、
はい、
まあ、春と秋に、この手塩川をによってですね、
はい、
南や北へ移動していくと、そういうルートのちょうどコースになっているのが手塩川なんですよ、ね、
やっぱりこういった動物たちにとってもとても住みよいと言いますか、
は
い、
そうですね、
自然が豊かだから、はい、ということになるんでしょうね、はい、ああそうですか。ぜひね、こう出会った時にはね、どんな動物だったかなって覚えておいて、
はい、
ここでね名前なんか確認してみたいところですね、
はい、
はい、ありがとうございます。そしてこの博物館とっても広いんでね、本当にいろいろなですね地質があるという話ありましたけれども、はい、
ここに岩石の展示の前にちょうど来たんですけども、はい、ここの岩石、実はその堆積岩、火成岩、それから、変成岩といいましてね、
はい、
いろんな種類ので、原因でできた石が展示してあります、
はい、
特に、まあ、ちょっと変わった石ということで、ね、あそこにリヒター戦石という石があるんですね。
あ、緑ですね、
緑ですね。これはですね、よく蛇紋岩という石があるんですが、
はい、
こちらの方にあるんですが、こういう蛇紋岩体の中でちょっと特殊な、熱の作用かなんかを受けて変質してしまった、
はい、
こう緑色に、光り輝く石なんですよ。
へー、これが先ほど言ってた途中で変わってしまったというような、
そうですね、
はい、キラキラしてるんですね、はいはい、
こういうちょっとねなんか一瞬宝石かなと思うような石なんですけども、うん
本当に、
はい、
エメラルドまでは言いませんけども、はい、キラキラしてます ね、 キラキラですね。
こんな石が、この手塩川沿いにはですね、これ、
うん、
まあ、オネビスというところなんですけども、そういうところで出たりなんかしております。
まあね、本当に、川といってもいろんな地層の上を通ってますから、それだけの種類があるということでしょうね、はいはい、こういった、地質学なんてね、勉強されている皆さんとったらとても興味深い川の一つになるかもしれないですね。
まさにその通りですね、
はい、そうですね。そして砂金が取れるような場所もね。
そうですね、砂金は有名なのは中トンベツですか、うん、あちらの方が、
うん、
確か砂金を町の、町づくりの一環としてなんか宣伝しておりますけども、
はい、
実は標津のところでもこの砂金が出る、出た時期がありまして、
はい、
そこのその砂金を掘ってる様子をちょっとこれは再現してもらったビデオをここ流してるんですけども、
はい、
昔はね、ゆり板という板に、
はい、
瓦の石を置いてそれをこう、ゆすりながら砂金が入ってるかどうかって、見たんですね。今
はい、
パンというね、
はい、あ、丸い、丸いね、
はい、黒い皿、はい、
で真ん中がくぼんだ、
はいはい、それにこう砂金が入ってるかどうかこうゆすりながら、探すという、まあ、そういうものに変わっておりますけど。
なるほど、
はい、
いや面白いですね、
はい、
ここだけでも自然についてたっぷりとご紹介していただきましたが、はい、本当にね、魚ですとか動物、それからこういった岩ですね、
はい、
そういったものを見ていくだけでも、手塩川のこう自然の豊かさというのを本当に感じることができましたね。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。